皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。また今日から月曜日で新しい週がね明けましたけれども、週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、この週末岡本太郎展に行っていきました。はい、あの有名な、あの著名な、あのアーティスト岡本太郎ですね。あの大阪万博の、あの太陽の塔を作ったことで有名な。うん。で、あの私自身はですね、そんな岡本太郎めっちゃファンかっていうと別にそこまでではないんですが、ただ、彼の本、自分の中に毒を持てっていう真っ赤っかな本があるんですけど、あの本を数年前に読んだことがあって、もうめちゃくちゃストイックですっごい情熱がある方だなっていうふうには印象的には残っていて、その彼の考え方であったりとか彼のその信念みたいなものは、まあ、すごく共感って言ったらちょっとおこがましいんですけれども、なんか響くものがすごくあったのでちょっと気になって行ってきました。でね、すっすごく良かったですね。見応えめちゃくちゃありました。あの、私、ちょいちょい行くんですよね。この間もゴッホ展に行ったりとか、で、その前もバンクシー行ったりとか、まあ、興味があったら割と行ってみようみたいな感じで気軽な気持ちで行くんですけど、あの、その中でもね、岡本太郎面白かったですね。で、私が想像してた、もう何百倍も、あ、こんな日本の社会に岡本太郎のアートって溶け込んでたんだっていうこととか、まあ正直ね、岡本太郎のアートってめっちゃ独特なんですよね。すっごい、やっぱアートとかすごい繊細であったりとか、なんかいろんな色をね、もちろんいろんな色使ってるんだけれども、結構原色が多いんですよ。赤とか黄色とか、なんかそういう色がすごく多くって、なんか芸術作品といえばさ、なんかもっと複雑なみたいなイメージあるじゃないですか。ね、ゴッホなんかもういろんな色本当に使ってますよ。真っ赤かっていうね、原色あんまり使ってないんじゃないかなってむしろ思うぐらいなんですけど、もうすごいバーンと迫力のあるような岡本太郎のアートってなんかちょっと違うなーって思ってて。で、ああいう展示会とか行くと、それぞれの作品の横にね、ちょっとしたその説明書きが書いてあったりとか、まあ、いろんな背景が書いてあったりとかしたんですけど、もうそれでもう全然私の知らなかったその岡本太郎のとその日本社会のつながりとか、あとは愛知県とも結構つながりが深いみたいで、そこもね、あ、意外にそうだったんだなーみたいな。で、結構フランスとの関わりも強かったりして、私自身もすごいフランスが好きだから、ああ、そうだったんだなみたいな感じでめちゃくちゃ勉強になったし、うん、で、まあ、その岡本太郎の絵もね、一目見てこの絵だって分かりやすい絵って実はあんまりないわけですよ。太陽の塔とか見てもそうじゃないですか。あの太陽の塔もさ、太陽っていうかあれにはなんか結構みんなのさ顔を照らしてくれるような明るい表情してるかなと思いきや、ちょっとなんかおちょぼ口で、ね、なんかしかめっ面な感じじゃないですか。皆さんちょっとググってもらえれば、あの、思い出せると思うんですけど、あ、別になんかすごいみんなを喜ばそうとかそういう顔してないですよね。なんかあそこもなんであんな顔させてんのかなみたいなのとかも、まあ、結局今もわからないんですよ。わからないんですけど、まあ、他の、作品もそんな感じなんですよ。これって何が言いたいのかなとか、これ何を伝えようとしてるのかなみたいなのが、パッと見てわかるものじゃないんですよね。うん、だからこそ、私も彼氏と言ったんですけど、いや、これって何を伝えたいんだと思うとか、なんでこれってこの色を使ってるんだと思うみたいなことを話しながら、自分たちで考えながら、そのアートを見ていくっていう、まあ、それも、その、ね、美術鑑賞の醍醐味でもあるのかなとか思いながらね、楽しんできました。でね、やっぱりその、岡本太郎の名言っていうのがもうたくさんあるわけですよ。壁は自分自身だとかね、人生は君自身が決意し貫くしかないんだよとかね、もう岡本太郎らしいなんか名言があるんですけど、それもね、うまいですよね。もうその展示会を運営される側も今 SNS の時代っていうことが多分分かってるから、そのちょっと映えスポットみたいなのがあるわけですよ。その名言がバーンと壁に書いてあるようなスポットがあって、で、そんなのあったらさ、喋りたくなるし、一緒にイエーイとかってピースして写真撮りたくなるじゃないですか。で、当然それはね、岡本太郎展来たよって SNS にハッシュタグとかで載せたくなりますよね。もうそれ分かってますよね。うん、私もやりました。写真撮ってもらって、でも岡本太郎の名言がめちゃめちゃかっこいいから、 で、それで私も案の定インスタグラムのストーリーズでね、いくつか載せましたね。岡本太郎のアートはもちろんだけど、その名言とかもさ、バーンとストーリーズに載せてさ、みんなの反応もいいしさ、なんかやっぱ楽しいですよね。で、そういうことやっぱり分かってますよね。展示会の方々も。まあ、これもある意味マーケティング視点だなって。ね、来場者の気持ちを考えて、どういうものを求めてるだろうか。うん、ただただ、その岡本太郎の、その作品をね、並べるだけだったらつまんないだろうから、ちょっと休憩も兼ねて、ね、合間に、ああいう、なんか、格言などを、ちょっと並べた、スポットでも、やろうか、みたいな。そしたら、シェアしてくれるかもしれないし、シェアしてもらったら、もっと岡本太郎伝を知ってもらって、また人が来るかもしれないし、っていうことも、分かっててやってますよね、あれね。で、これも本当に、マーケティング視点だな、って思いますし、これもただただ、イエーイ、なんかすごい映えスポットがある、で、終わるのは、もう完全に消費者、なんですよね。うん、これに、あ、ここにマーケティング要素入ってるって気づけるかどうかとか、まあそういうところがすごく大事になってくるので、皆さんもね、日々の生活の中で、あ、これってなんであえてここにこういうメッセージがあるんだろうとか、こういう場所があるんだろうっていうのを考えていくと、マーケティング力磨かれていくかなと思います。はい、ということでですね、ちょっと6分ぐらいちょっと喋っちゃいましたけれども、今回、まあこれから本題に入っていきたいと思います。で、今回はですね、特別ゲストにお越しいただきました。今回お越しいただいたのは、なんと、マジシャンのスージーさんです。マジシャンって感じじゃないですか。私もマジシャンをまさか私のポッドキャストでインタビューさせていただける日が来るなんて思っておりませんでした。で、スージーさんはですね、しかも、まあ、その辺のマジシャンとかじゃなくってメディアにも結構出てるんですよね。テレビ出演ももちろんだし、全国ネットの本当に有名人が出てるようなテレビ番組も出たことがあって、で、この間も去年もですね、全国ツアーっていうのを開催して、今年も全国ツアー開催されるみたいで、もうものすごい方なんですよ。で、ちょうど先月に実際にお会いして、もう本当にお綺麗な方だし、すごく性格も良くって、で、明るくて情熱もあって、だけど謙虚でね、ものすごく素敵な方でしたね。うん。で、まあ、そんなスージーさんにね、私からアタックして、ぜひなんか、スージーさんの過去も知りたいし、これからのこともお聞きしたいので、インタビューさせてもらえませんかってね、ダメ元でお願いをしたら、心よく快諾いただきました。で、これからスージーさんとのインタビューをお聞きいただくんですけれども、ちょっとね、録音の音が、なんか、ちょっと、かすかに奥の方でスッというようなね、音が入ってしまっていて、ちょっと聞き苦しいところもあるかもしれませんけれども、申し訳ございません。まあ、多分聞き取れないっていうことはないほどのものだと思うので、ぜひね、最後まで聞いていただけたらっていうふうに思います。それでは、スージーさんとのインタビューをお楽しみください。
はい、それではですね、今回も素敵なゲストにお越しいただきました、スージーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すげー、また嬉しい。
はい、ありがとうございます。
ね、結構、まあ、珍しいというか、はい、まあ、マジシャンってね、私はスージーさん以外にマジシャンの友人がいないんですけれども、
はい、そうですね。
なかなかレアなマジシャンなスージーさんに、まずは自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、マジシャンのスージーと申します。出身は奈良県で、今は大阪を拠点にして、マジックバーに出演したりとか、あとは全国どこでも呼んでいただければ出張マジックというのを、企業さんのパーティーだったりとか、イベントだったりとか、お祭りとか、そういうところに行ってマジックをするというのを仕事にしています。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。改めて聞いてもね、このマジックで仕事にするっていうのって、なんかその音楽家になるとかダンサーになるとかっていうのも、うん、なんかもっとニッチで珍しいから、ね、
はい、
どんな世界なんだろうっていうのね、気になって、ちょっと今日ね、いろいろ聞けたらっていうふうに思うんですけれども、はい、まあ、早速ね、多分このリスナーの皆さんも気になっているであろう、うん、なんでそもそもマジシャンになろうって思ったんっていう、まずきっかけがないんですよ、普通に生きてたら。
そうですよね、そうですよね。生
きてたらマジシャンになろうってならないんですけど、
はい、
そういうきっかけがあったんですか。
ですね、私、まあ、一般的にマジシャンっていうと、この子供の時からマジックが好きでっていう方が多いんですけど、私はそうではなくてですね、ちょっと変わった入り口でマジシャンになってるんですね。私、中学生の時から演劇をやってまして、 で、演劇部だったんですよ。で、中学、高校、大学とずっと演劇をやっていて、で、大学生の時にお芝居で、マジックサークルが舞台になっているお芝居に出たんですね。で、その時に、まあ私がもらった役がプロマジシャン志望の部員役で、一応マジックサークルなんで、みんなね、こうトランプとか触れないといけないというか、持ち方もわからないじゃないですか。っていうのを習うために、ちょっとこのマジシャンっぽい仕草とか、そういう所作を勉強するために、大阪でマジック教室を調べて、で、通い始めたんですよ。部員何人かで、5人とか6人ぐらいで、まあ、2回ぐらい行ったのかな?だったんですけど、まあ、その時に習った先生、マジシャンの人が、今の私の師匠、この業界に引き入れてくれた先生になるんですけど、で、まあ、そのお芝居を、その先、あの、マジシャンの方が見に来てくれて、で、そこから、まあ、舞台に立ち慣れてるんだったら、マジシャンのアシスタントとかできませんかっていうふうに言われて、お手伝いを始め出したのがきっかけですね。
へえ、はい。なんか、その、演劇部から始まったっていうふうにおっしゃったときに、はい、なんか私の中でいうイメージで言うと、その、まあ、高校、大学、中学校とかって、まあ、ガチな学校とかもあるけど、私も、はい、あの演劇部ではないんですけど、あの ESF っていうところの、はいはい、あの英語の部活入ってて、うん、そこにその演劇のなんかコースみたいなのがあったんですよ。
はい、
で、まあ、そういうので、なんかちょっとずつ私もミュージカルとかやったことあったんですけど、
うん、
でも役作りのためにわざわざ教室行くとか、なんかそういうのやってないから、結構ガチだったのかなって思うんですけど、結構その、スージーさんの学校 の, その演劇部は割とガチめのところだったんですか？
マジックサークルが舞台になったお芝居が、に出演したのが大学生の時だったんですよね。で、大学の時は、あの、私、舞台芸術を専攻していて、
学科で?
学科で舞台芸術も専攻していて、その出たお芝居をやっていたのが、その学内の教授が主催している、でも学校とは関係ないあの劇団だったんですよ。で、そのまあね、やっぱりなんちゃってではいけないっていうので習いに行ったっていうのがあるので、まあガチだったといえばガチだったんでしょうね。
なるほど。いや、学科がそもそも専攻してんだったら、まあ、確かにガチめになりますよね。ガチめ
ってそうですね。
すごい。で、そこから、まあ、その弟子入りというか、うん、もうお手伝いから入ったっていうことなんですけど、なんかこんな感じで、はい、例えばそのお手伝いもずっとやってるわけじゃなくて、多分実際に手品やってみるとかもやったと思うんですけど、
はい、
どんな感じでその最初は自分の手品を披露するっていうふうに始まってたんですか？
一番最初はもう本当にステージマジック、イリュージョンのアシスタントみたいな感じで、まあ、舞台の時に道具を運んだりとか、で、本当に弟子的な感じで、お手伝いしたりとか、あとはまあ箱の中に入って剣を刺されたりとかっていうのも定番ですよね。なんかそういう感じでお手伝いをしてて、本当に横で見てるっていう感じだったんですけど、で、あとマジックバーに、で、バーテンダーのバイトを募集してるっていうので、そこもお手伝いしてたんですよ。で、そこで、あの、カウンターの中にいるのに、バーテンダーだけだったら、まあ、なんかお姉さんも何かできないのってお客さんに言われてね、できないのもちょっとあれだから、ちょっと覚えたらって言われて、で、マジックをいくつか習って見せる、みたいなところから始めた感じですね。
なんかちょっと酔っ払った人たちに、ちょっとずつトランプを見せるぐらいのところから、スタートみたいな
感じ。そうですね。あの、お店だと、その師匠のマジックが、まあ、大体45分とかぐらい、あのテーブルマジックがあるんですけど、その前に一ネタぐらいちょっと練習中なんですけどみたいな感じでやるとこから始めた感じです。
あー、面白い。ちなみに、あの、さっきの過去のストーリーのところで、はい、あの、刺されたりとかしたって言ってたんですけど、
はい、
で、痛くないんですか？
痛い時もあります。
いや、致命的な痛さではないんですよね。
致命的な痛さではないですけど、まあ、あの、たまに痛かったり、たまに、あの、切れたり血が出たりしますね。
そんな そのリスク隣り合わせな感じなんですね。
そうですね。割と、うん、イリュージョンとかになると結構リスクがあったりしますね。練習の段階では。
そうなんや。すごい。なんかどうなってんだろうなって痛くないのか、でも種も仕掛けもありませんとか言ってるも種も仕掛けもあるんだろうなとか思いながら、でも何かも分かんないからどうだろうと思ってたけど、そっか。うん、でもそういう感じからちょっとずつともテージナっていうのを始めていって、
はい、
で、なんか多分その時は助手とか見習いっていう感じだったんですけど、うん、そっからどれぐらいの年月で、その例えば数字のショーみたいな、その自分だけのショーみたいなの持てるぐらいまでどれぐらいかかったんですか？
私はね、結構スパルタというか、本当にもうなんかポイって放り出されたみたいなところがあって、そのマジックバーお手伝いするようになってから、1年も経たない、1年ぐらいかな、1年とか半年とか1年とかそれぐらいで、まあ、ちょっとマジック、ステージマジックも覚えないって言われて、で、あとバルーンアート、細長い風船を使って動物とか作る。で、それも覚えないって言われて、あ、ちょっと覚えたいですって言ってたら、1ヶ月後にちょっと営業あるんだけど行かないみたいな感じで言われて、え、私まだ全然できないですけどっていうので、もう緊急で稽古をつけていただいて、で行ったっていう感じが一番最初はそうですね。
すごい。もうなんかその時は自分の中で完璧じゃないのにって思いながら、もうなんかもやらされてやるみたいな感じ
で。でももうこれできれば、まあ、マジックにもね、簡単なマジックすぐできる、覚えて、あとおしゃべりと、でそのテクニック的にそんなに難しくないマジックっていうのもあるので、それを寄せ集めていただいたものを作ってもらって。
でもなんかすごくいい師匠さんだなって思ったのが、やっぱりその自分一人だとまだまだまだまだ準備が必要、まだまだ練習足りないって思って、なかなかそういう本番に行くっていうところ渋ると思うんですけど、うん、なんかそこのコンフォートゾーンをグイって引っ張ってくれる存在ってすごくなんか貴重なんじゃないかなって思いながら聞いてました。
そうですね、今思えばそうだなって思うんですが、すごい感謝してる今になって、めちゃくちゃ感謝してるんですけど、初めてなんか3年ぐらいとかは、なんか本当に なんてひどいと思ったな。なんかもっと丁寧にちゃんとなんか育ててほしいみたいな感じのこととかもあって、ただね、なんかそうなんです、すごくね、教えてくれはするんですよね。すぐ教えてくれるんですよ。で、私がやらなくても怒らないんですよ。まあ、本当に優しい師匠で、ものすごく、放任主義な感じに育てられたので、まあ、それがね、逆にこの、いろんなところに足を運んだりとか、できるきっかけでもあったから、よかったなっていうふうには、今思ってるんですけどね。
確かにね、なんか、それすごくいいなと思ってて、やらされてるとか、行かねばならないみたいになると、多分受け身姿勢になっちゃうけど、行っても行かなくてもいいけど、まあ行けるチャンスはここにあるからみたいなスタンスやと、スージーさんが行きたいから行くし、まあでも怖いけど行くみたいな、なんかそういうので、なんかすごい自立心育てながら、なんかすごい現場もその鍛えられるみたいな、なんかめっちゃいい方ですね。
そうですね。
すごい。からの、たまたま出会ったその演劇のね、そのマジックを使う演劇との出会いが、今のスージーさんにつながってるって思ったら、マジすごいですね。
そうですね。ほんまに、だから、人生どこで何が起きるかわからないっていうのが、大きいですね。
本当ですよね。じゃあさ、まあ、スージーさんは割とそのスパルタンの中で、割とそのサポーターっていうところから結構現場までの入りが早かったみたいなんですけど、はい、まあ、多分いろんな苦労とか、
嫉
妬みたいなところもあったんじゃないかなと思うんですけど、なんか何があります？なんかエピソードとして。
そうですね。まあ、業界としては本当に男性社会で、でも私はその師匠もだし、その大阪の他のマジシャンの方にも可愛がってもらった方だなとは思うんですけど、やっぱり女性が少ないっていうので、なんかこう同じ悩みを共有できる人も少なかったりとか、あとこう変に目立ってしまうとかっていうのはあったかなと思いますね。
なるほど。
うん。
確かに、さっきもね、ちょっとズーム始まる前にお話してたんですけど、私も年始で、はい、マジックのテレビ番組を見てて、
うんうん、
無茶ぶりの番組見てたんですけど、はい、あれも多分6、7人ぐらい多分マジシャン出てたんですけど、そのうち1人だけでしたもん、女性。
そうなんですよ。
そう。女性といえばなんかバニーガールみたいな、なんかそういう意
味で。そうそうそうそう。
そういう目で見られたことあるんですか、やっぱりそのお前プロとしてできんのかよみたいなのがありました。
あ、そうですね、まあ、基本的にお店に立っていて、女性彼女も女性なんです、あ、彼女もマジシャンなんですって言われた時に、なんか、あ、そうなのみたいな、お店のスタッフじゃないのみたいな感じは割とありますね。うん、あとは、はい、
うん、どうぞ。
そうだから、そこがよく働く部分もあるんですよ。
なんか意外性がね。
そうなんです、うんうん、なんかこうあんまり期待値が最初から高くない分お客さんの方が勝手にこうハードルを下げてくださって入りやすいかったりするっていうのはまああるんですけどね
確かにね、まあ、ある意味その偏見をうまく活用するじゃないけれども、そこでなんか、お、女とか男とか関係ないんじゃんみたいな、
うん、
なんかそこのなんか固定観念を潰すきっかけにはなっていいですね。
そうですね。
うん、そっか。なんか、うん、そういう意味で言うと、なんかまあ偏見とかはあったけれども、
うん、
例えばめっちゃリアルな話、めちゃくちゃリアルな話、
はい、
そのポジションとして、その生計を立てていくって、なんかやっぱりその専門職が強くなれば強くなるほど難しいのかなと思うんですよ、
はい、
例えばその美術とかでさ、アートとか極めても、はい、なかなか、ね、それがお金になるまでって時間かかったりとか難しかったりするじゃないですか、
はい、
スージーさんの場合はなんかその点で困ったこととかはなかったんですか。
そうですね、私はなんか、やっぱり先輩たちに恵まれているっていうのが大きくて、その先輩たちからお仕事を振っていただいたりとかっていうのが大きかったかなと思いますね。あとはマジックだけじゃなくてアシスタントもできて、でバルーンアートもできて、で、まあ、MC 的なこともできてっていう、割とマルチなので、まあ、そういう意味ではなんか良かったかなと思いますね。
なるほど。でも今聞いていてすごく思うのは、やっぱりその人脈というか、その人とのつながりっていうのはめっちゃ大事なんだろうなって思いました。うん、一人でやろうとしたら多分大変だったかなっていう。
そうなんですよ。そうなんですよ。でもね、それがなかなかやっぱり気づくのに時間がかかってしまったりとか、
そう、
あとはまあそうですね、なんか恵まれてるなって感じたのって本当に最近特に感じるなって思ってて、すごい私可愛がってもらってるわっていう風に思って。
なんかそれ気づくきっかけとかあったんですか。
いや、やっぱりその今年、あ、去年か、去年全国ツアーをやったんですけど。
おめでとうございます。本当にす
ごい。 ありがとうございますそうなんですよ、マジックの全国ツアーで私ともう一人東京のマジシャンの女の子と二人で、北は北海道から南は九州小倉までを半年かけてね、8カ所回るっていうツアーをやったんですけど、なんかその時にこう直接的に何か連絡を取るとかではないんですけど、会った時になんか、あ、頑張ってるねとかなんか言ってもらったりとか、いや、うちのお店でもやってほしかったのにとか言ってもらったりして、なんか、あ、それはすごい気にかけてくれてるんやなっていう、その人のつながりみたいなものを感じましたね。
なるほど。いや、全国ツアーってなんか聞いただけでもなんか鳥肌なんですけど。
いや、鳥肌ですよ。
え？
鳥肌ですよ。
ですよね。いや、どうやって実現したんですか、ちなみに。
はい。ということでですね、すごくいいところなんですけれども、前半までスージーさんとのインタビューお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？ね、このマジシャンっていう職業が、まさか全く違う演劇部としてマジシャンの役になった たっていうところから始まったっていう、面白すぎますよね。もう本当にさ、そう思うと人生何が起きるかわからないなって。だからスージーさんがね、その演劇で、そのマジシャンの役になってなかったら今のスージーさんはいないわけで。で、こうして私ともインタビューっていうのが実現していないわけで。うん、なんかすごい、なんか巡り合わせだなっていうふうに思いながら聞かせていただきました。はい。ということでですね、まあ、後半はですね、まあ、どうやって全国ツアーというものを実現させたのかっていうところから、これからのスージーさんの展望というところ、そして悩んだ時にスージーさんがどういうふうに乗り越えてるかっていうところもお聞きしております。前半も面白かったんですけど、個人的に後半もものすごく面白くって、その面白ポイントは個人的には一番は、どうやってその自分の思いとか願いとかそういうものを叶えられるか、実現できるかっていうところのヒントを得られるかなっていう点が、皆さんにも楽しんでいただけるかなって思ってます。後半のインタビューは次回のエピソードで紹介したいと思いますので、また次のエピソードも楽しみにしててください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。